はい、こんにちは。
こんにちは。
チャンネル正論です。月曜日に続いて本日も、政治部の私の先輩、アビルさんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
いつもいつも紹介してますけれども、勝手に地方応援キャンペーンということで、これほとんど九州なんですけどね、今回はね、我々の出身の九州から来た、材料を使った、まあ、ハイボールとか、チューハイとかで。
はい。発作とかですね。
そう。
カボス、懐かしいですね。
そう。ちょっとチャンスがあればアビルさんにもお裾分けします。
ありがとうございます。
はい、でこれ最後にあの皆様にプレゼントをあので提供しますので、最後までチェックしてください。はい、多分今年最後の出演になると思います。
なるほど。
はい、なので聞きます。
はい、
今年の三大政治ニュース何ですか？
はい、さっき慌てて考えました
慌ててかい
まあ、まず3番からいきますよね。うん、やっぱり衝撃的だったのはあれほど賛否分かれて、過去も自民党内ですごく論争があった LGBT 理解増進法があっという間に成立してしまったと。で、岸田さんが推進したのは間違いないのに、岸田さんはとうとう最後までその必要性を解くこともなかったと。まあ、これは結果的に、その時点では LGBT 理解増進法があった方がいいという人が多かったんですが、実態が分かってきて女性や子供の、いろんな危機につながりかねないという問題が分かってきて、だんだんだんだんボディーブローのように政権の体力を奪ってきました。まあ、百田さんたちが日本保守党を作ったのもこれがきっかけでしたね。ですから我々がそうなるよというふうに忠告してたことがそのまま起きてしまったということですね。
結局この法律を成立させたんだけれども、一体これがどういう法律なのかっていう政府側からの説明とかね、もう、まあ、何議員側からも詳細な説明がなされてないわけですよ。うん、どういう効果があるのか、いやポジティブな効果としてどういうことを彼らが狙って、はい、今後どうなるかっていうことも言ってないし、でこれは確かセットとしてですね、うん、ガイドラインっていうのを設けるっていう話だったんですけど、うん、その議論は全く聞こえてこないわけですよ。
そうですね。だから一応その衆参で1日だけあった国会質疑ではもう、うん、まあ、そういうものを作りますとは言ってたんですけども、具体的に誰がどうやって作って今どういう進捗状況にあって、それが具体的に何をこう選別できるのかとか、うん、そういう話は全然聞こえてこないですよね。
そうそう、まあ、この法律が、ね、できたからといってね、その男性の性器をつけた自称女性の人がお風呂に堂々と入れますよなんてことは全く書かれていないけれども、そういうのが容認されるじゃないかというような、
そうですね、
解釈が広がっちゃって勘違いしたけしからんやからがたくさん出てきたわけですよね。
実際その後に裁判もそうでしたね。うんうん、最高裁などが、まあ、そのトランスジェンダーの人のですね、意向を組む形でですね、手術などをせずに性別変更ができるということを言ったりすると、現実にその風呂場にその男性が女性を名乗って入ってきた時に、いやだって裁判所に行ってるじゃないかとか言って、まあ、そこで訴訟やクレームをつけて、コネ毒のように何かこう利権を広げるという可能性はありますよね。
うんうん、まあ、そういう時はね、はっきり違いますよっていうこともちゃんとね、政府の方からも、うん、政府の方っていうか、まずこれを作った関係のする人たちはみんな言わなきゃいけないんだけれども、本当にねこれに関してはね、議員側からも政治の側からも大した発信がなされなくて、
これ しないの。しかもこれ日本世論もマスコミも含めて最初間違ってたんですね。うん、これの LGBT に単独に限った、理解増進法、差別反対法は、G7 の中でどこにもなかったんですね。
そうですね。
みんな差別禁止法の一部とかそういう形で入ってたものを、ところが日本のマスコミでは、あるいは日本の政治家はこれがないのは日本だけだという言い方をしてて、うん、日本だけ遅れてるみたいなことになってっちゃったんですね。うん、あるいは岸田さん本人もそう勘違いしてたのかもしれませんね。
そうですね。うん、
まあ、罠でしたね。
まあ、あとね、岸田総理の元秘書官だったね、荒井さんの失言というのもありましたね。
そうですね。まあ、いろんなことがあったにしろ、しかし、これが岸田内閣の失速の一つのきっかけにはなりましたね。まあ、
不必要というか、もう全くいらない話でしたからね。
あるいは、まあ、だってこれから起きる事態というのは、これまで見てきたことで言うと、また違うことが起きてくる可能性も十分ありますからね。そのガイドラインというものをよほどしっかり作ってもらわないと、しかもそれが、そのガイドラインが最高裁の判決と整合性取れるのかとかいう、まあ、いろんなことをまた左翼の人たちが言ってくると思うんですよね。
そうだ、うん、
大変だと思います。
うん、 ということで、それが3番目。じゃあ2番目は？
2番目は、岸田さんがとうとう解散できずに、もう今となっては解散権を失ったとすら言われていると。うんうん、6月の時点で解散を打つかもしれない。これ岸田さん、その時自分自身もほのめかしましたよね。ところが、それをやらなかった。あれね、勝利が狼少年になっちゃいけないんですよ。絶対にほのめかさず何も言わなかったらまだよかったんですけどね。
そうそうそう。
で、一度やるかもしれないということで動き出した人がストップがかけられて、無駄な金と労力使って、しかもそのままだらだら来て、今度は年末解散もできない状況になっちゃった。来年も解散しようとしたら、いや待てと言って、みんなが羽交い締めにしとって止めるでしょうと。そういう状況ですよね。
でも不思議なのが、ね、まあ、最初の6月の時でも蓋を開けてみたら、いや総理は全然そんな気はなかったとかいうのが後からポロポロ出てくるわけですよ。
いやでも
いやいやいや、
それはないですね。
そうそうそうそう、 いつもそうなわけ、うん、だからなんかね、まあ、さっきのその LGBT とかもいろいろそうなんだけれども、やっぱね、発信がね、やっぱこう意図してるのか意図してないのか知らないけど、誤解を招きすぎるんですよ。
あれは多分周囲が総理をかばおうとして余計なこと言ってるんだと思いますね、
うんうん、
で総理自身がはっきりしながらのが一番問題なんですけどね。
そうそうそう、そうおっしゃる通り、本当に。でも来年も無理かしら。
まあほぼ無理じゃないですか。だって、うん、ここまでできなかったものを来年急に状況が良くなるとは思えないですよね。
そうね、全然状況が良くなるような材料がないもんね。
もう私はその、うん、逆にこれ私希望的観測で言ってるのは、6月の会期末まで目いっぱい憲法論議を進めて、本当に発議までさせてくださいと頭下げて、そしてそれを私に憲法改正をやらせてくれますか、くれませんか、解散とかね。
それ意外すぎてっていうか、今まで岸田総理ってそんなに憲法改正本気だったのってみんな多くの人が思っちゃうけど、
ね、まあでも政調会長になったことからはそうなんですよ。政調会長になって急に憲法のことを言い出したのは、まあ、間違いなく安倍さんに言ってくれと言われて言ってるわけですが、あの時ちょうどそれまで憲法についてやはり何も言ってなかった二階さんが突如として言い出しましたから、あの二階さんが幹事長を再任するにあたって安倍さんに言われてやったんだと思いますよね。
まあそういう本当にね、まあそのニュー岸田文雄みたいな感じでね、うん、出てくるのを期待したいところだけど、
まあでも今のはあくまで希望的観測で
希望的観測、やっぱ現実とはねちょっとね
状況的には厳しいですね。うん、うん、党内で、まあ、安倍派いじめみたいな形になっちゃって、やはりその党内の協力がどこまで得られるのかと。
いや相当厳しいですねこれはね、うん、
まあ一致団結と言葉で言ってもみんなね一国一城の主ですから、そうそう、へそを曲げてしまったらねそっぽ向きますからね。
本当そうですね、うん、まあ厳しい状況は続くと。はい、じゃあ1番は
やはりこの内閣支持率の低下の具合ですね、
うん、
だって5月の広島オリンピック、
広島サミットね、G7 ね、
広島サミットの時点では5割以上あったんですね、
う
ん、
それもちょっと私は高すぎるなとは思ってたけど、
うん、でまあ要は国民がねいかに心変わりしやすいかということでもあるわけですよね、
うん、
そこで私はやはり岸田さんにおごりが生まれたんじゃないかなという気がします。そのあたりでですね、うん、まあ、そこでっていうかそのあたりでですね、
はいはい、
まあやっぱりそういうものが今になって出てるんでしょうね。だってこのね、うん、直轄行の仕方はですね、うん、まあそれこそ菅さんほどじゃないんですけどね、
はい、
菅さんが菅内閣が尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件がありまして、あの時から、4ヶ月で40ポイント支持率落ちたんですね。
あ、そうだ。
10、10、10、10ってですね。
すごいねそれ。
まあ、これが私の見た中では直角行の最たるものなんですが、まあ最初は私、岸田さんそこまで行く前と思ったんだけど、もうそれにほぼ重なるような感じに近づいてますね。
まあでもね、さっき言ったその、まあ、LGBT 理解増進法とか、なんかちょこちょこしたところで、やっぱこう、今までこう、岸田さんでいいんじゃないと思ってた人たちの層がこう、どんどん削がれていっちゃったんだよね、はい。
で、菅さんの場合、なぜそこまで落ちたかっていうと、中国漁船の船長を、超法規的に釈放した後、はい、那覇地検の判断を了とすると言ったんですね。那覇地検がそんなこと決められるわけないじゃないかと。あんたは自分で命じてて人になすりつける嘘つきなのかよということで、本当にこの政権は国民に嘘をついているという、まあ、そこで信頼がどんどん失われていきました。
うん、
岸田さんも LGBT の時に自ら全く矢面に立たず 説明もしなかったことも一つあったのと、まあその後のいろんなね、まあ不祥事もありましたし、だんだんやっぱり岸田さんの言うことが信用できないという人が増えちゃったんでしょうね。
まあ結局総理の本心、何をやりたいのか、どういうことを意図しているのかっていうのがまあ分からないまま、なんかぼやっとした言葉でね、我々こう言われているので、だから本当別にその岸田総理が全部ダメだって否定しているわけでなく、ちゃんとこう国民に訴えるメッセージを明確にしてくれるだけでも、多分かなり状況は私はちょっと良くなると思うんですけどね。
そうですね。そういうことに関しては、だから自民党内からもいろんな声が出ましてね、例えば世耕さんなんかもそんなことに本会議などで質問で言ってましたよね。これはだから岸田さん開き直ればいいと私は前から思ってたわけですね。
そうですね。正論の1月号でも相振りさんね、その論考を書いてますけど、
はい、だけどここまで来てできるかなっていう疑問がやはりあります。秋の時点ではまだその萩生田政調会長、当時のね、はい、萩生田さん、あ、今もそうか、
まあ、まだそうですね、
に命じてその安定的な皇位継承の問題と憲法改正のことをやろうっていう相談をしたりね、だから私はそれを本当にこう大冗談に構えましてですね、突き進む姿を見せれば、あ、岸田さん口だけじゃなくて本気でやる気なんだという姿勢がやっぱり大事なんじゃないかと思ったんですけどね、もうこういうふうな状況になって党内の反目も買ってしまうと、まあかなり厳しくあると思いますけどね。
そうですね、まあちょっと年明けてね、またどういう状況になるか分かりませんけれども、まあ月曜日のね配信でも言いましたけど、やっぱり政治が停滞すると、そのまあその国のね、国自体が停滞するし、はい、それは海外に対して絶対メッセージとしては良くないので。
そうですね、はい、長期政権が望ましいと言われているのは、経済も海外の投資家なんかもね、安定した投資先として日本を見るようになるし、外交的な力も発揮するし、やっぱり長い首相、長い外務大臣っていうのは各国の間で重く見られて尊重されるんですね、
はい、
そういうことが、まあ、今後どうなっていくのかなと、まあ、岸田さん周りなりにも2年はやりましたが、もう先行きは見えなくなってきたなっていうところですね。
そうですね、はい、2月号正論の2月、あと今月の25日に発売になるんですけれども、はい、そこでは2024年、令和6年の政治情勢の展望ということで、まあ、畔蒜さんに登場していただくのはもちろん、なんと畔蒜さんとテレビで引っ張りだこの田崎史郎さんと対談していただいてます。結構こってりした内容で、
まあ、もうちょっと話したかったですけど
面白かったね、でもね、はい、っていうのもやってますんで、ぜひご覧ください。12月25日発売です。でそれから、この地方応援キャンペーンのこの酎ハイ、それぞれもよろしくお願いします。最後まで見たらプレゼントの募集要項、応募要項出てきますんで、それでぜひ応募してください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします